清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。日中関係が破局に進んでいく昭和40年11月10日、突然中国に文化大革命の大旋風が巻き上がった。次々に打ち出す佐藤内閣の中国政策、それに応じて次々に破棄されていく貿易。このまま進めば日中国交正常化の夢が断ち切られてしまう心配があった。昭和42年の秋、佐藤首相は自ら台湾を訪れ、日台友好関係を強調。続いてアメリカに渡り、ジョンソン大統領と中国封じ込め政策を高らかに謳った。アジア諸国が中共からの脅威に影響されないような状況を作ることによって、アジア地域の政治的安定と経済的繁栄を促進させるという内容である。松村は両手の拳を震わせて怒った。中国を封じ込めるためにベトナムに派兵して戦争を拡大させているアメリカ、そのアメリカに加担してベトナムを援助し、台湾に多くの援助を与えて中国を怒らせている日本、それでアジア地域の政治的安定ができるものか、日本人としての自主性がないのか。がぜん中国の怒りは、日中友好の貴重なツルである LT 貿易と日中友好促進を果たしている新聞記者たちの上に現れた。まず LT 貿易を1年ごとの覚書協定にすることを提案してきた。長期の貿易をしたいが、佐藤内閣の中国に対する態度を見ながら1年ごとに交渉を決めていく。文化大革命という異常な状態の最中で、日本側も折れるより仕方がなかった。新聞記者交換もぐっと縮められた。日本の商社員、新聞記者たちが中日友好を破壊したという理由で逮捕されたり、次々に国外退去を命じられたりした。日本でも東京にある中国事務所に右翼の嫌がらせが続いた。政府が中国記者に対して嫌がらせに出た。その度に松村は警察に掛け合い、法務省や外務省に掛け合ってトラブルを最小限に食い止めた。このまま進めば日中関係は後退していくばかりか、日本人の中に反中国思想が芽生え、日中国交回復はますます遠のいてしまう。それでなくとも文化大革命や核開発で佐藤内閣や右翼は中国の脅威を強調し、国民に不安感を持たせている。松村は田川誠一を中国に行かせた。中国に飛んだ田川が逮捕者の釈放と LT 貿易の交渉をしている間、松村の心は休まらなかった。カナダが中国を承認、イタリアも中国の国連加盟を支持した。世界の情勢が大きく中国へと傾いているのに、同じアジアで、しかも古くから親しみ合ってきた吉見の日中間の冷えが悲しく残念でたまらなかった。アメリカの方が日本より早く手を握るかもしれない。松村はたびたび田川に言った。アメリカ国内では、早くからベトナム戦争に対する批判が持ち上がり、徐々に国民運動として広がっていた。 何のために夫や息子がベトナムに行って殺されるのか、共産主義の脅威から守るというが巨額の援助と戦費、アメリカ人の命を捨てているのではないか。国民や学者の中からこうした疑問が湧き上がり、中国研究が高まっていた。日本国内における松村の立場は日に日に悪くなっていく一方だった。だが皮肉にもアメリカでの松村の評価は高くなっていった。アメリカの政財界から招待の声がいくつもかかってくる。ライシャワー駐日大使もその一人であった。アメリカではあなたの持っておられる中国感を高く評価していますよ。大使はアメリカに来てくれるようにと頼んだ。ミシガン大学のベリー教授がわざわざ来日して松村に頼んだ。ぜひアメリカに来てほしい。頼まれるたびに松村は断った。ご好意はありがたいが、今の時点では政府が喜ばないだろうし、いろいろ誤解もされます。日本の今の政府は私の意見には耳も傾けません。日本がこんなことをやっているうちに、アメリカは中国と手を結ぶことでしょう。そんな橋渡しでしたら喜んでいたします。ライシャワー大使はその後も松村の中国感を聞きに来た。大使が帰任の挨拶に来た時、松村は力を入れていった。アメリカが本当にアジアの平和を願っているのならば、ベトナム戦争をやめ、一日も早くアジアから手を引くことです。それが米中の和解に通じます。松村は中国から帰ってきた田川誠一から、中国が抑留者に対して十分に気を配っていることを知るとほっとした。それもつかの間、文化大革命で梁少子をはじめ孫陛下、王行運といった対日関係の仕事をしていた人たちが姿を見せなくなった。覚書貿易の政治交渉は引退した竹山雄太郎に代わって古井芳美と田川誠一、貿易交渉は岡崎加平太が担当していた。梁少子らのことを3人から聞いた松村は胸を痛めた。レールさえ敷けばどんな内閣ができても大丈夫だと言った自分の言葉を信用したため、批判の対象になったのではなかろうか。そうであったら責任は自分にある。松村にとって重苦しい毎日であった。松村の苦しみはそれだけではなかった。覚書貿易に携わっている同志たちが中国において痛烈な佐藤内閣非難を浴びせられ、政治三原則、政経不可分を認めなければ会談が成立できない状態に追い込まれていた。松村と習首相との間で同意しなくても暗黙のうちに認め合っていた政治三原則と政経不可分は、文化大革命による大衆討議体制で妥協を許されなくなったのである。3人は国外で中国の政府と一緒になって自国政府を非難し攻撃することはできなかった。そうした苦悩の中で、日中関係の政経不可分は共産主義のイデオロギーを日本に持ち込んだり、台湾との関係を直ちに断絶するとか、日本の社会体制を中国と同じものにしようとするものではないという解釈をつけた上で、政治三原則、政経不可分を同意事項とした。日中正常化を願って努力し、苦しみながらようやくまとめて帰国すると、タカ派の集中砲火に痛めつけられた。松村はそれを痛ましく思いながらも全身の掛け声をかけていた。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。